さっきの月会費の2万円とはまた別の話で、
あの2万円だけにしちゃうと、20回来る人がいたら大損じゃないですか。
そうですね、
っていうような場合は1万円を会費にして1回あたり2000円いただきますっていうわけですよ。そうすると20回来る人は、ここで4万円払わないといけないので、5万円になるわけですよ。だけど、平均5回の人は、ここで1万円とここで1万円なので、合計2万円で済むよと、こっちと同じ値段になるわけですね。
あ、ちょっとお金表作ってもらっていいですか。ちょっと、よくわからない。
こういう話ですね。会員なし、これあの分かりやすくするために1回5000円ってやっておきますね。
はい、
これは
1個ちょっと先に質問いいですか。
はい、
さっきの会費、私の中で会員費っていうのはただここの、会員になったらお茶の時間とかできるから、そのプラスで、まあ、会費であの会員費券ですよみたいなのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて料金設定ってことですよね。
そうです、そうです。あのお茶を付加価値で入れるか入れないかとりあえずまた別の話と置いといて、
はい、
あのサブスクっていう仕組みの3種類あるよって話なんですよ。はいはいはい、でサブスクなしだと、
はい、
もう毎回回数かけるこれだけですよね。
はい、
そうすると平均5回だと2万5千円という費用になりますよって話ですね。はい、で、会費のみとでやると、ここは何回でも2万円ですと、ね。そうすると1人当たり2万円の収入が確保できますと。その代わり2回しか使わない人も15回使う人も2万円の収入になりますよって話になりますね。会費2万円で何回来てもいいよっていうやり方ね。ところが会費は1万円です、ね。で、1回あたりは、普通常5000円のものを、ね、会員さんは2000円にしますと。
お得感ありますね。
うん、やると2回の人は1万円プラス2回なんで4000円じゃないですか。2000かける2、ね、15回来る人は1万円プラス2000かける15回なんで3万円、ね。だからたくさん使う人はこれ4万円です、ね。
うん、そうしたらこっちの方が得になっちゃうね。こっちにした方がいいですよって。
こっちの人は逆に1万4000円で済むわけですよ。
うん、
なので、まあ使った分だけ、もらうんだけど、たくさん来た方がお値打ちはお値打ちだよって話になるんですね。だからこれとこれの中間的なやり方なんですよ。
うん、でこれであの金額が大きくなったらこっちの方がいいですよ、これ少なかったらこっちの方がいいですよってことですよね。
どんだけやってもこっちよりはこっちの方がいいんですよ。だって1回あたり2000円なんでたくさん来た方がいいことはいいんですよ。
お客さんにとって、あ、こっちにとって、お客さんにとってはですか。
ええ、だって
お客さん高くならないですか。これで2000円で15回来たら2万5000円、
例えば、ここで15回来たら5000円で15回なんで7万5000円かかるわけですよ、ね。それが4万円です。
うーん、
だから1回、1万円払っときゃあとは1回2000円なんで、まあちょっとここの値段設定はね、あの、これやっちゃうと2回だと普通は2回だと普通は1万円のところが1万4000円かかってるんで2回だと損なんですね。でも3回だともうお得になるかもしれないとか、そういうプランになるわけですね。だから、こっちでやってもたくさん来た方がお得はお得なんですよ。 だけど、運営側から行けばめっちゃこういう人ばっかりだと、2万円しか取れないっていうジレンマがあるわけですよね。でもこれだと、会費としては常に1万円確保しながら、たくさんの人からはたくさん取ると、少ない人からは少ないなりに取れるっていうんで、お客さんにとっても主催者側にとってもそれなりに売り上げが増えていくやり方ではあるんですね。管理は大変だけどこういう方法もありますよってことです。
これはこれ1個じゃなくて3本立てにするってことですよね。
これだけの人はこれですっていうのはありますが、ここはねどっちかでもいいと思うんですよ。固定会費で、言ってみれば携帯電話でね、もう固定だけですってやつがこれね。で、とりあえずしばらく固定なんだけど、あんまり使ったら、プラスアルファの費用が発生するよというのに近いのがこっちです。
そうですね。これもどっちだけ来ても2万円ですもんね。
どれだけ来ても2万円、
ね、でこっち側は5000円
だから、これは、
普通のやつ
とか誰も来なければ一銭も入らない。こっちは、会員数3分だけいつも売り上げは固定で入ります。
あ、そうですね。会員費がないってことですもんね。あ、これ毎月取るってことですか。
毎月取る。でこっちは毎月は1万円
あ、そっか、解約しない限り継続ってことですね。
でその代わり1回あたり2000円しか払ってくれないっていう感じですよね。
こっちの方が入ってきそうですね。
そうなんですよ。こっちやってると毎回5000円ちょっと高いかなって、ね、1万円払っといたら2000円だよって言ったら、あ、3000円もお得だったら
3
回ちょっとくればもう元取れるじゃんって話なんで、4回来ようって思ってたらいいわけですよ。でも4回来ると実は8000円払うんで、主催者側からすれば会員さん毎回4回来てくれる話になるんですよ。っていう意味ではこっちの方が賢い可能性が。
毎月これ1回じゃないんですよね。毎月取らないといけないからそこは壁ですよね。
毎月なんで、
でも更新ですもんね。
ペーパルかなんかで自動引き落としができると本当は美味しいんですね。そうするとお客さんは払ってる気分じゃなくても勝手に売り上げが上がっていくと。ペーパルかなんかがそんな仕組みを提供してると思うんで、最初に契約してペーパルで払ってねってやるとい
いですよね。
月々ね、
それワードプレスとかにも作れるんですかね。なんかワードプレスで自分でこれちょっと作ったんですよ、
紹介はワードプレスでもできるんですけど、実際の契約はペーパルの書式でやらないといけないと思うんですね。
書式
多分契約書みたいなのがあるんですよね。
それペイパルでこちらも契約をしないといけないってことですか。
ペイパルさんとが使えるように、店舗契約なんかをしないといけないと思います、
ね。じゃあ店舗でペイパルを登録してもらって、あとは勝手に引き落とされるってこと、1回やればいいってことですよね。
うちとの契約の時にはこのペイパルを使ってくださいねっていうので、会費いくらっていうので契約書一遍は作らないとダメだと。
でペーパルさんに申し込めばいいってことですかね。
ペーパルさんとそういう会費制をやりたいんで、うちでペーパルさん使わせてくれますかってやり取りをしないといけないですね。で、そうしたら会員さんごとにこの様式で申し込みをしてもらってくださいって言
いますね。ペーパルさんの方から、
はいはい、
そういうことですね。
僕は実際はそういうのは使ったことがないので、でも逆にそういうペーパルで会費を集めてやってるコワーキングスペースとかがやってるんで、
やって
ね、そういうやり方をやってるところが
QR コードみたいなところですよね。
そういうのを使って、こっちは毎月勝手に落ちていくよってやれば、会員数分だけの売り上げは、かける、だから会員数かける1枚は毎月入ってくるんですよ。
こうやってあと場所を最初フリースペースみたいなのでそこを貸そうと思ったんですよ。机とかも簡単に動かせる軽いものとかあるので、今ネット回線がないよ。でも
それ利用者がたくさんいないとなかなか儲からないですね。
あ、
今コワーキングスペースいっぱいあって、うん、どうやって人を集めるかがすごい大変なんです
よ。レンタルスペースとかですよね。
で交通アクセスがいいところじゃないとなかなか人来ないんですよ。
今すごく安く出てないですか、レンタルスペース。
ものすごく安くなってます。
それな、価格なんですかね、破壊じゃないですけど、
あのライバルがすごく増えてきてるからだと思いますね。
今場所はあまりなんですかね。
そうでもないんだけど、なんか儲かるかなと思って参入業者が多いってことですね。
あ、スペースで、
えー
えー、でも実際はそう儲かってないねって
こと。今もうどっちかというと辞めていく事業者の方が多い。
多い。あ、まあ儲からなかった。やってみたけどみんな儲からなかったってことですね。
テナントと契約すれば毎月、家賃が入るじゃないですか。
はい。
その家賃ほどは儲からないんですよ。
まあそこも集客がいるってことですもんね。
一生懸命集客しないといけないんで大変なんですよ。
集客が一番ネックなんですかね。
結果集客できたら勝てる感じはありますね。まあ、集客しても安すぎる値段だとこう結果儲からないってことはありますけど、それなりに値段取れるなら集客したらいいと思います。
あとなんか今は知的財産じゃないですけど、自分でコンテンツ作ったらメーリングリスト と、動画とかだったらサブスクとかですけど、よく情報商材とかで使われてたその仕組みだけを作って、情報商材って中身がないものもあるじゃないですか。でもそこを本当のものをしっかりやったら、他がきちんとしたものを置いてなかったらやっぱ勝てるよっていうのを聞いたんですけど、そういうのは、
情報商材ってこうノウハウだと思うんですね。だからどんなノウハウかっていうものがないと、そこに値段はつけられない部分がありますよね。
なんか今 LA で瞑想とかがすごいブームで来てて、数年後にやっぱ日本とか来るって言って、ヨガとかもそうだったんですけど、今瞑想ブームで、瞑想を勉強してて、なんか結構いろんな種類の瞑想とか IT 関連の社長さんとかもこういう瞑想取り入れてますって言うんですけど、そういうのをなんかやったりとか、ヨガもちょっともじって刺さるようなものでそれやったら、もう30万円とかの内容で売れるよって言ってたんですけど、そういうものなんですか。
そんなに簡単
ではない
かなと思います。今メディテーションだけじゃなくて、こう、それはあれですね。
マインドフルネスみたいな。
マインドフルネスですよね。で、マインドフルネスですって言ってやってる人たちはものすごくいるんだけど、実は儲かってる人は100人に1人とかそんなレベルなんですよ。で、情報商材でって言っても。じゃあそれ情報商材買ったら、幸せになれるのかっていう、こう保証できないじゃないですか。
そうですね。それをなんか実際の、情報商材ってもうその情報でしかないから、それを実際に言って教えるって言ったら付加価値がつくから勝てるよって言って、実際にそれをやってすごい儲かってる社長さんが言ってたんですよ。
それはそのやってる内容が他の人と違うものがあるから、確かに実績を生み出せる何かがあるからだと思うんですね。でもマインドフルネスの講座とか、マインドフルネスの、ワークショップとかは結構いっぱいあるんですけど、でもそんな儲かってる人は実はいないです。
逆にそれで儲かってる100人の人は何で儲かってるんですかね。
まあ一つその人たちを実際に調べてみないと分かんないんですけど、その人のカリスマ性というのが一つ、それからやっぱりウェブマーケティングのノウハウっていうのがもう一つ、その人のネットワークに、売れる人がいるっていう場合もありますね。だから
相乗効果みたいな、
情報商材で億稼いでる人がこの人はすごいよって紹介してくれると、この人は普通なのに売れちゃうっていう場合もあるわけですよ。そういう人たちは結構つるんでるんです、ね。でその人がこんなに売れるよって言ってその人のセミナーに参加するんだけど、同じように売れる人っていうのは100人に1人いるかいないかっていうパターンが結構多かったりするんですよ。
だから情報商材は詐欺みたいな感じに見えちゃうんですね、
うんうんうん、だってそれで本当に儲かってるのはみんなそれやってるはずなんですよ、うん、でもやってる人少ないじゃないですか。
なんか世の中いっぱいありそうな気がします
けど、ね、いっぱいあるんだけど、うん、みんな そんなに儲かってくる人がどれだけいますかって話です。
あ、
こうあの女性起業家でキラキラっていうブログがいっぱいありますけど、その人が集客している受講生さんたちがキラキラになっている人って多分100人のうちの1人2人だと思うんですね。
あ、
それと一緒でこうあのそうやって言われてはこう払う側になってしまうか、うん、もらう側になれるのかって話は、実はもらう側になれる人は限られているんです、
うん、
そういう構造になっているんで、
そう構造になっている
んですか、あのあんまりその 100% そうだと思わない方がいいと思います。
なんかあのやっぱウェブマーケティングとか強いとすごい売れるイメージがあるんですけ ど何をやってもそういうのってもう自分で技術を学ぼうと思ったらすごい難しいし、そういうのを持ってる人と出会うとかってなかなか難しいですよね。
なかなか難しいです、うん、であのウェブマーケティングすごく儲けてるのは実は一部なんです。
一部、
うん、結構な投資しないと儲からないのもあるし、情報商材で儲けようってするならウェブマーケティングがいいかもしれませんけど、スタジオでお客さんを集めるんだったらもっとアナログじゃないですか。だから顔の見えるネットワークで広げた方が確実っていう
か、顔の見えるネットワーク、
要はあの名刺交換をして、うんうん、Facebook でつながって
リアルの
でリアルの中で儲けていく方が、
うんうん、
実は
着実、
確実なんですよ、
うん、
で情報商材をわーっていくけど、
うん、
なくなるのも早いんです。
うん、
流行り廃れてるの、こうお客さんに、フォロワー1万人いましたって言ってたけど、
うん、
だんだん見向きもされなくなりましたっていうふうになったりもするんですよね。
じゃあそういう仕組みが使えるっていうものではないものなんですね。
ある程度は使えるんだけど、うん、向き不向きがあるんですね。
あ、もので、
ネット上で売れるものなら情報商材でいいかもしれない、
うん、あ、それリアルなものじゃないってこと
なんですね。リアルなものならリアルなネットワークの方がいいわけです。だからスタジオとかそういうのだったら、
うん、
まずはリアルなところで広げて、
うん、
それですごい500人とか会員が出たら、
うん、
もうどんどん支店を増やしていくとかノウハウを売っていくっていうふうにできると思うんですね、
うん、そっか、その仕組みを作っても場所がここで拠点で決まってるから、その情報を取ってもそんな行けれないしってことですよね。
そうそう、だから私の
情報は情報ってことですか、
ね、私一人で動ける範囲でしか売り上げが上がらなかったら、
うん、
そこから拠点を北海道とかそういうところに広げてもなかなかうまくいかないわけ
です。そうですね、
うん、でも私が名古屋でカリスマになれれば、
うん、
あるいは東京進出していったら、
うん、
私のやり方を学んで、
うん、
地域で創業してしませんかみたいにできるわけですよ、
うん、
ということはまずアナログで成功させるがネットで成功させる第一ステップになることは多いんですね、うん、
あ、もうじゃあ第一ステップはこう地道になんかやって
実績を、その実績で、私みたいになりませんかってやっていくっていうパターンが多いですね。
うん、地道にこういうのやっていくってことですね。
まあ、少なくとも場所があって、やれるっていう意味では他の人より有利だと思うんですよ。みんなスタジオ借りなきゃいけない、お客さん来なくてもお金払って、ね、
うん、
集まらなかったらどうしようと思いながらやってるわけですから、
うん、でも8人しか入れないですよ。普通の場所だったら20名とか募集できるのに。
ああ、なるほどね、
うん、
まあでも8人まではここでやりますよってね、
うん、
で16人来たらスタジオ借りればいいわけですよ。十分手できますよね、
う
ん、それ。
そうですね、うん、それでも場所変わると人離れないですかね。
あ、まあ、
近くで
8名限定にしといて、
うん、
どうしても多いんだったら予備スタジオでやる場合もありますって書いておけばいいですね、
うんうんうん、
すごい大人気で入りきれないんで、うん、会場借りましたって言ったら逆に売り文句じゃないですか。
あ、 はい、
だから何でも疑問句に変える。
変える、うん、
でも会員さん優先でここの会場でやりますよとか言ったけどね、うん、そしたらそこの会場でやるのが、
うん、
なんか、まあなんていうんですか、ブランドっていうのか、
うん、
プレミアムになるじゃないですか、
うん、お客さんを連れてきてくれる人と組むっていうのは同じインストラクターと組むって感じですかね。
例えば同じ人たちで組むっていうのは、取り合いになることもありますよね。
あ、もう
フィットネスとか同じエリアだったらそういうふうになっちゃうんで、東京で有名な人っていうので、連れてくるっていうのは一つ。
うん、でもそうしたら本当に月1とかのレッスンで、
うん、東京の人が名古屋でも受けたいんだけどっていうのの名古屋がありますっていうのなら、
あ、そういう誘致になる、
まあ、でもそうなってくると対等じゃなくなるんですね。でもう一つは
ってことですね、
うん、もう一つは、
うん、
ちょっと毛色の違う人と組む、同じ地域だけどってやつですね。
料理とかですか、例えば。
まあ、自分のこうやつと相性のいいやつがいいですね、一緒にやれて、
うん、フィットネスとか、
うん、フィットネスと、ストレッチとかね、瞑想とストレッチとかね、なんか相性がいいから一緒にやった方がブランディングになるけど、
うん、
ちゃんと住み分けができてるって人とやれば相乗効果が出ますね、
うんうんうん、
占いとストレッチとかね。
占い嫌です
まあ今のは例なんで、カウンセリング
とストレッチ、
ね、まあそんな風にして、お互い
がカウンセリングは私ができるんですけど、それって
自分ができるやつやっちゃうと、
うん、
自分はそっちはやるとその人との関係が悪くなっちゃうんで、ちゃんと住み分けができるところで、
うん、
誰と組むと自分と相性がいいかなとか、自分と、住み分けができるかなと思ってやるってな
って、一緒にクラスをやるってことですか。
さっきのここを一緒にやればいいんですよ。ここは一緒にやりましょうね、誰々さんと誰々さんで、こうカウンセリングとストレッチのイベントをやりますよってことですね。でお互いが、まあ、この人はこの人で、このここを狙うし、自分は自分でこっちを狙うと、そういう大きな集客イベントを2人でやって、
私はこっちを、ね、誘導を狙うけど、もう一人の人は
この人で自分のこれを、ね、ここに誘導すればいい。
あ、自分の、
うん、お互いがそういうふうにしながら、一緒にやることで、多くの人は。
でも私自身がこれお客さん持ってなかったらできないってことですよね、
うん、まあだから、その時にはこの人にとってプラスアルファになるサービスを私がやりますだったら組んでくれる可能性はある。
例えばプラスアルファサービス、
そうですね、うん、なので、例えばストレッチとかスポーツに対して栄養指導とかだったら組めるじゃん、プラスアルファになるじゃないですか、うん、みたいな感じ。
一緒にコラボしてやるってことですよね、一緒のクラスを。
まあまあ、
このコマで
出してもいいけど、
ここのコマはこの人に持ってもらってっていうこと。
まあ一つのイベント、3時間のイベントを、1時間半ずつ受け持ってやりましょうっていうようにして、2つのコラボイベントですってやって集客するとかいうのも手ですよね。自分のところに空き時間があるんなら、そこで、
ここに入ってもらってもいい
ですよね。あなたのプランをやってくださいってやって場所代をもらってもいいですよね。
そうですよね。なんかネットで作ってコラボイベントとかなんかやりたい人募集して、で私は場所代取る、でそういうイベントやってるっていうちょっとにぎやかさが出るってことですね。例えば 場所代2000円とかですかね。
そこはまあ
どんなもん、
そこら辺のスタジオで、自分のところと同じぐらいの面積のところがいくらぐらいかで判断されればいいですね。だから値段ってね、よそがどれか、自分の周りがどれくらいの値段でやってるんだろうっていうのがね、一番参考になります。あとは その見た感じですよね。
見た感じ、
安いところがね、安いのは当たり前なんで、自分のところと価値観が同じぐらいのところがいくらでやってるんだろうっていうところで比較されるのが一番です。
おしゃれにしとかないといけないですよね、場所もね。
最初高く取るならおしゃれの方がいい、
はい、
高く取るならおしゃれの方がいい、でもそんなことに金かけたくないっていうなら安い値段と比較してやらない、
自分ができる範囲でちょっとおしゃれにしとくってことですよね。
そういうことですね。
なんか使いやすいように自分勝手に変えてしまって、最初お客さん向けにしてすごい綺麗にしたんですけど、なんか生活感なしにしとこうと思ったら、ちょっと生活感出てきちゃったんで直さない。
貸すならやっぱり生活感はあまり見せない
から。そうですね。うん、コラボイベント、やっぱネットとかで人を探さないといけない。どうですかね、これプランを考えるのに、どれぐらいでこれって乗ってくるものなんですかね。 1,2 ヶ月、
それはこう本当にお客さんの心をつかむやつなら早いし、そうでなければ遅いって、
それは最初に来ても切れちゃうかもしれないしってことですよね。
次々とあとアフターを用意してれば長くなるし、もうこれだけで私のサービス終わりですって言ったらアフターが終わっちゃう、
飽きさせないってことですね。
そうなんですよ、飽きさせない仕組みでどれくらい、
キャンペーンばっか打たないけど、
だからこそね、こういう個人で、がっつりやりますよみたいに、後の商材を準備して、打ち上げる。
あんまり最初に全部いっぱいサービス出しすぎちゃうともうダメですね。
まあそうなんだけど、ここで予想より良くなかったっていうともう来ないんで。
そうですよね。ここではなんかいい感じ。
なんかすごく後がいいよって思わせながら、あとはもうここを一生懸命頑張るしかないと。
ここの一生懸命の頑張り方って普通に頑張るだけじゃダメ、普通にやるだけじゃダメってことですか。
お客様のかゆいところに手が届くかどうかなんで、
ニーズですよね。
よその競合よりもうちはこういうところが違うよっていうのがどれだけお客さんに刺さるかだと思うんで、だからもう競合調査ってものすごい大事なんですよ。よそより勝っていればうちに残る、よそに負けてればよそに流れるんですよ。だから同地域のよそに勝ってるかどうかが、やっぱりうまくいくかどうかのポイントなんで、うちがいくらすごいのやってももっとすごいのがすぐ近くにあったらそっちに取られちゃうわけですよ。
でもこんだけこじんまりにやってるのってあんまりなさそうな。
だからこじんまりやってるっていうのを逆に売りにして、
ですよね、隠れが増えて
大手とは違いますっていうふうに歌えれば固定金が来る可能性があるんですね。そういう大きいのも特徴だし、ちっちゃいのも特徴なんですよ。
そうですね、
特徴をうまく歌えれば、それがいいなっていう人が集まるんですね。
そうですね、そこら辺やっぱりなんかちっちゃくてどうかなと思ったら、それがいいってやっぱ言ってくれた人が来てくれたから、そういうのかもしれないです
よね。それなら割とあんまり広めずに、固定的なお客さんでちょっと値段を高めに設定して、仲良くやっていくっていうスタイルが一番向いてると思います。
そういう場合は最初口コミがいいよっていうので口コミだけでやったんですけど、 SNS とかでも
SNS もいいと思います。でインスタを使ってこんなに楽しいです、こんな人たちが集まりましたっていうので、なんかあの人たちの集まりってすごく良さそうって思わせるといいと思います。
もう期間が空いちゃったので前の写真とかは使わない方がいいですよね。
分かんなければ別にイメージが伝わるなら マイムでこんなイベントやってますっていうのをホームページに使っていくとかはいいと思うんですね。 SNS はやっぱり新しい方がいい。
あ、 SNS はその時々なんですよね。
そうですね。ホームページは今までの中のいいやつを使ってっていいと思います。そろそろですね。
あ、
セミナーの準備があるので。
あ、セミナーって何のセミナーですか？
あの創業道場です。
あ、それは一般受けれないんですよね。
あの創業道場生の人しか受けれない。
一回超えてお金払っても入れないやつ。
あの、何期生かで、登録されましたよね。
昔。
その時に受けられないともう二度と受けられない。
あ、でもその時はなんか登録だけでなんか有料のコースは、ね、お金払ってやってなかったんですけど、だから入ってないってことでしょうね、そういう場合は。
何期生ですかね。多分その時も道場はあったと思うんですけど。
最初一括のお金払ってないと入れないやつじゃん。
あ、2万円とか
ですね。
ええ、
確かそれはやってない。
今は十何期でやっぱり2万円払って受けている人が今やってて、今はこう他のコースやってるんですけど、もうすぐそれ終わるんで、次は僕の順番にな
って。そうなんですね。あれやっぱ受けた方があれなんですかね。
あのもう これに近い話も一般的な話は講座でやります。
あ、でももうこれまで決まったらやっぱ一般的よりもやってた方がいいですね。
個人でやられる場所なんです
ね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。こうやってお名刺といただいてって。
お名刺はどっちみちあのここの名刺になっちゃう。
あ、そうなんですね。
で、これは、こんなメモで受け
るの。あ、欲しいです。ありがとうございます。
はい、ここの名刺といっても創業プラザがわかればいいんですね。
あ、個人名刺じゃなくて創業プラザなん
ですね。あの、この名刺しか渡してない。創業プラザ
です。あ、ぜひです。ありがとうございます。すいません。あ、お写真がおっかい。
多分あのここの各州の人みんなこんな写真付きに、
はい、名刺持ってます。すごい具体的でわかりやすかったです。よく知りたかったんです。
あ、そうですか。
最近すごい多いので。
あの最新のサブスクはどうかもってわかんないんですけど、まあ、初心者が手を付けやすいサブスクでこうかなっていう話。
あ、そうなんです。わかりました。ありがとうございます。
いえ、
うん、毎週この曜日に。
あ、これは金曜日。
金曜日はもう全部一人の方がやられてる
仕組みなんですか？月曜日はずっと月曜日、火曜日は火曜日。時々スケジュールの都合で入れ替わるときもありますけど。
あ、そうなんですね。どうぞどうぞ。あと一般で使える場所って前を使っ、
ここの中は、あ、OB なら
使えます
か？使います。
こうやってでもパソコンとかだけですよね、今も。皆さんパソコンだけ使えるか分かんないですか？
あのプリントも10枚まで習って
る。あ、本当ですか？プリントしたいなって。